ヒューマンラボ。あらゆるジャンルの注目の人にインタビューします、ヒューマンラボ。今日は肥後茶保存会の吉永義会長と、第45回肥後茶保展で優勝されました大津健志郎さんがゲストです。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さあ、会長、まずはこの肥後茶保会、先ほど100名以上の会員がいますよということで、いろんな学校なんかでも飼育をされているということで紹介しましたが、肥後茶保のこの歴史、それから特徴を会長の方からまず教えていただけますか。
肥後茶保はですね、昭和43年5月に熊本市の慶徳小学校ですね、
はい、
あそこで、61名の会員が集まって総会を開いたと。
それが肥後茶保保存会の始まり。
そうです。
ほうほうほうほうほうほう。
でそれからずっと、これまで毎年総会をやりながら続いてきているということです。
なるほどですね、はい、もうじゃあ40年以上のもう歴史があると。
そうです
いうことですね。
はい、
そもそも肥後茶保というその鳥なんですけれども、これはそのどこから来たんですか、会長。これ
は、そうですね、日本にやってきたのは東南アジアですね、
はい、
で日本ではだいたい関西、中国、それから四国、九州、こういうようなところで養われておったんです、
はい、
ところが大東亜戦争、太平洋戦争ですね、
はい、
あれでもって、もう養うことができないような人が多くなって、で熊本だけに残ってきたということです。でそれからもう熊本の肥後茶保というようなことでずっと今まで飼育されてきているという状況なんです。
肥後茶保もいくつか種類があるんですよね。
内種って言いますけどですね、
はい、内種、
一つは体幹カツラといって、
はい、
羽がちょうど真っ白に、羽の先が尾っぽとか、はい、それから翼ですね、
はい、
この先が黒いと、
はあはあは
あ、いうのが体幹カツラです。
体幹カツラ、
はい、
はい、でもう一種類いるんですか。
ダルマ、
はい、
これは全身真っ黒です。
あ、これダルマって言うんですね、黒いの、
はい、ところが真っ黒といってもよく見るとですね、その黒い中に、
はい、
青とか紺色とか、それから赤紫ですね、青紫、そういう風な色合いがこう、見えてくるということですね。だから鳥としては地味な色ですね。
はい、なるほどですね。その2種類があるということですね。で
本当に大きな特徴はですね、
はい、
トサカ、
トサカ、
それから、はい、普通垂れていますよ、私たちは肉前と言ってますが、
肉前、
はい、くちばしの下、顎にですね、垂れてる、これがとても大きいんですね、他の鳥に比べると。これは特徴です。
なるほど。
で世界でもそういうふうな鳥はちょっと見かけないということですね。
そういったところが肥後茶保の茶保の特徴と。
そうです、
いうことになっていくわけですね。
はい、
さてそんな中、今日は実は大津さんにお越しいただいているんですが、はい、第45回肥後茶保展で優勝された。
そうですね、
ということですね、はい、今回は何度目の出展になるんですか。
今回で45回目で2回目になります、私は。
はい、はい、これは優勝ということですけれども、率直にどんなお気持ちですか。
そうですね、まずその私が最初に、出したというかですね、私の育てた茶葉だったんですけど、そのまさか優勝するなんて夢にも思ってなかったですから、
ええ、
その まあ、優勝という言葉に対して驚きがありました、う
ん、はい、あの会長からご覧になって、はい、その大津さんの肥後茶坊優勝した鳥はどういうところが良かったですか。
そうですね、大体茶坊にはですね、全国的に通用してる基準審査基準があるんです、
はい、
でそれにずっと合わせてですね、まあ、出品した鶏のうちで大津くんのが一番素晴らしいということで、大体審査をする場合は名前を伏せてるんです。
あ、
もう番号だけです。
そうです、
ね、へ、じゃあ大津さんの鳥とは分からんで皆さん審査するわけ。
そうです、そうです。
例えば単純にどういうところがいいんですか、そのさっきのタレといいますか、
まず冠です、
冠
ですね、
トサカのところ、
トサカです、ね、はい、
これが大きくてまっすぐしてること、
は
それから5つにこう切れてますもんね、これがきちっとこう大きさも適当にできてるということですね。それからタレも長くて大きくて少し丸みがあるということはですね、そういうようなことが、それからまた体全体の均整ですね、そういうようなことを全部ひっくるめて、審査をするわけです。でいくつもの、審査の項目を分けてですね、でそれで点数をつけながら最高点のものが採用しようと、
なるほど、
いうことになってるわけです。
その鳥を育てた大津さんですけれども、
はい、
大変お若い方なんですが、今おいくつでいらっしゃいます
か。18です。
18、
はい、
18の方が肥後茶坊を育てようと思ったきっかけは何ですか。
そうですね、うん、まず私小さい頃から、その生き物を育てるっていうのが大、まあ、好きでして、
お、
まあ、金魚とかインコとか、うん、あとうなぎ
です。うなぎ
うなぎですね、うん、それとすっぽん、
すっぽん
とか鯉、
鯉
とか飼ってまして、
はい、
まあ、その時点でも驚かれるんですけど、皆さんでそういう生き物を飼ってる、まあ、途中でまあ天草大王っているんですけど、それに興味があってですね、
うん、
インターネットで調べたんですよね、
うんうん、
するとその肥後茶坊っていうのがちょっと出てきまして、それでまあ興味を持ってですね、肥後茶坊に、うんうん、でその足で阿蘇まで出向いて、
はい、
展示会があるっていうのを知ったもんですから、
で
そこで初めて肥後茶坊っていうのを間近で見て、
うん、
わこれはすごい生き物だなと実感してですね、私自身が、
ほう、
でもうそこから茶坊を買い出したというわけですね、はい、
その天草大を見に行ったのはいくつの時ですか。
それは中学3年生の時。
中学3年まあ本当生き物好きなんですね。
そうですね、
ね、
そういうやっぱ生き物が好きじゃないとこういうことはなかなかできないと思うんですけど、うん、はい、
大津さんね、その優勝されたわけですけども、
はい、
このどうでしょう、飼育して育てていく難しさとか面白さっていうのはどんなところにありますか。
ですね、やっぱ肥後茶坊っていうのは特別っていうかですね、他のに生き物と違って弱、うんうん、体が弱いものですから、ちょっと水に雨に濡れたりしたりすると病気にかかったりして弱ってですね、ひどい時にはやっぱ死んでしまったりとかするんですよね。だからそういう面で雨にやっぱ絶対濡らさないとか、
うん、
あとは例えば栄養剤を飲ませるとかですね、
うんうん、
あと病気にかかったらすぐもう治療をすると、そういった形でもう大切に大切に育ててですね、その大人にまで成長させていくっていうことですね。
はい、結構じゃあ育てる時にはまあ、そういうね気を使う部分があると、
はい、あるですね、はい、
いうことですね、はい、ああなるほどね。肥後茶坊は課長餌は何を食べるんですか。
もう今はですね、市販の飼料がありますので、
はい、
それをやりながら、まあ、もう少し何か加えたらいいなというようなものがあればそれを各人好みでやってるわけですね。
そのあたりの餌なんかはその飼ってらっしゃる方々で 家々でちょっと違ったりする、
そうです。
ちなみに大津さんはどういうふうに。
そうですね、例えば私の場合は、その例えばクズの野菜ですよね、それを細かく刻んで餌とよく混ぜて、それを毎日あげてるんですね、
はあ、
でたまに米のクズ米ですね、それを与えてあげて、そのまたその米をよく食べるもんですから、チャボが、だからそれをたまにあげてあげると喜びます。
やっぱその食いが違うと。
違いますね。米をあげると餌のやっぱもうがっついて、がっつくっていうかですね、人間で言うと。でも食います。
米、じゃあ米いっぱいあげればいいんじゃないかなと素人的に思うんですが、
そこがまたですね違うんですよね。
あんまりですね、いいお米を食べさせると、人間だって欠けになりますからですね。
はは
ー、はい、
そうですね。
チャボさんもちょっとかっけじゃないですけど、ちょっとあんまりよろしくない。
そうです、そうです。
あー、じゃあほんと栄養のバランスとかを考えて。
もう人間と一緒ですよね、そういう面で言うと。やっぱ
栄養を贅沢させすぎてもいかんし、
太ります。
はー、なるほどね。
はい、
ちなみに会長もちろん飼ってらっしゃるわけで、何羽ぐらい飼ってらっしゃるんですか。
31羽今おりますけどですね。
おつさんは、
ひよことか親も含めたら36ですね。
僕のイメージですと放し飼いされてるイメージがちょっとあるんですが、お庭とかをね、
はいはいはい、
結構場所がいるんじゃないですか。
そうですね。で私のところではですね、そんなに大きあの広いところがないので、箱飼い
、
はい、箱をですね今12個ぐらい置いてですね、それに養ってます。
おつさんは。
私もそんな感じで、やっぱ小屋を作って90センチの四方で作って、それを重ねてですね、4つか5つぐらいに重ねて、そしてそれに何羽ずつか入れて飼ってます。
はあ、でもちろんその歩かせたりというか。
そうですね、
それはあるんですか。
たまにその小屋からやっぱ出して外を遊ばせることによってストレスの解消になりますし、してこう虫をついばんでですね、その虫がまた栄養になったりですね、するからですね。
そういうこともさせながらと、
箱替えすればですね運動不足になりがちですから、だからどうやったら運動させることができるかと、いうことをやはり考えながら養っているわけですね。
会長、こういう大津さんみたいなこう若手の方がね、ニコチャボ保存会に入ってこられていかがですか。
いや、もっともっとですね、若い人たちにも養ってもらいたいと思ってるんです。そのためにですね、私たちは幼稚園とか、それから保育園、小学校ですね、こういうふうなところにもですね積極的に養っていただけるような運動をしてるわけです。
なるほど。でどんどんこれから広がっていくといいですね。
まあ、そう思いますが、なかなか難しい困難な面もあります。それをどう解消していくかというようなことも一つの問題なんですが、これから、じっくりと考えながらみんなと話し合ってですね、そういうふうな面にも力を入れていきたいと思ってるわけです。
なるほどね。そのためにはこれから大津さんにもっとバリバリと頑張っていただいて。
そうです
ね、
広げ
ていっていただきたいですね。
はい、
はい、今幼稚園保育園それから学校なんかでも飼ってらっしゃるところもあるということですので、ぜひね、広げていっていただきたいなと思いますね。はい、もちろん僕も何度もね見たことありますが、非常に迫力のあってね立派な鳥でございますので、興味のある方はぜひお問い合わせいただきたいと思います。ということで今日のヒューマンラボは、ひごちゃぼ保存会の吉永芳会長と大津健志郎さんにお越しいただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
以上ヒューマンラボでした。